満腹がいく廿日市さんが最高。私満腹くらちゃんが毎月廿日市が誇る素晴らしい農家さんを訪ね、自慢の農産物を紹介させていただきます。今月は廿日市市麻原瀬戸農園の瀬戸博明さんです。今日はですね5月16日金曜日、まあ、天気は曇りなんですけども、非常にまあ過ごしやすい気温と、今日は廿日市市は麻原に来ております。インタビューをさせていただきますのは瀬戸農園の瀬戸博明さんです。どうぞよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
はい、同い年ということで。
そうです、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
非常にまあ親近感をこう覚えているんですけれども、ちょうど麻原交流会館から車で、まあ、約5、6分ぐらいですねのところにですね、来まして、非常にこう、自然豊かなところにやってきまして、もういきなりですね大きなビニールハウスが現れてですね、しかもこれ何棟ぐらいあるんですかね。
これ12棟です。
しかもすごく長いですよね、この長さ、ね、
はい、40メートルぐらいあります。
が12棟、
はい、
すごいですそれは、はい、
まあそうですね、大きいと思います、
ね、で
ほうれん草や小松菜が主力で、その他にもいろいろちょっと品目を増やしているところですね。
はい、で今、まあ、ネットが覆いかぶさってるんですけども、それをちょっと開けて見てみると、中は本当ね青々とした、ああほうれん草がたくさん、小松菜もありますかね、こうなってますね。
そうですね、うん、
これはあ、しかも株、あ、白い土のところにですね、白い株ですね、これ。
これ株です。小株なんですけど、今年からちょっと作ってみてて、はい、結構美味しいんですけどね。なかなかまだ一般的じゃないのか、なかなか売れにくいですけど。
いやー、なんかこう白いのをね覗いてたら非常にこう可愛くて、あ、どんな料理にして食べようかなってもうすでに思っちゃいますけれども、これ12棟あって、しかも40メーターあって、ほうれん草あり、小松菜あり、小株あり。ほとんどこれ瀬戸さんが一人で育てていらっしゃるんですか。
まあ種をまくのは自分がやるんですけど、収穫は僕と家族、はい、母親と二人でやってます、
うん、ちょっとね瀬戸さんのことをいろいろねまた聞いていきたいなというふうに思いますけれども、今ご家族のことをちょろっと出ました。事前ちょっと水筒、まあ、稲もや育てていらっしゃるっていうのをちらっと聞いたんですけども、今目の前には葉物野菜の、まあ、ビニールハウスですけれども、
水筒の方はですね父親の方が主にやってます。
はい、でちょっとことは違うところでやって。
そうですね、少し離れてるところなんですけど、うん、
でも同じ麻原。
そうです、
瀬戸さんご出身は。
ここなんです、麻原なんです。
で農家歴は。
ですね今年で10年目になります。
あ、そうなんですね、
はい、僕が就農して10年目なんですけど、もともと祖父母がずっと農家をやってたんで、はい、うんうん、まあそういう意味では結構長いのかなとは思うんですけど。
ですよね、まあ、瀬戸家さん自体はもう農家でね。
そうです、そうです。
でも、まあ、意外に言ってたらあれ失礼かもしれないですけども、瀬戸さんはまあ10年ということで、まあでももっともっと前からずっとやってたのかなと思ったんですけれども、農家さん、本格的に農家さんを始める前は
廿日市の方にいて、ちょっと普通に仕事してました。
そうなんですね、はい、で地元である麻原に戻ってきて新規就農ということで、まあ、葉物野菜を作っている。
そうですね、廿日市と JA の農業経営者育成事業の方で研修を受けて、うん、その上で就農したという形です。
まあ、今日もね実は、まあ、以前もね取材させていただいたこともあります正木明さん、同じほうれん草農家正木さんに紹介もねいただいて、今日は瀬戸さんにお会いさせていただいて取材をね、させていただいております。はい、じゃあちょっとねほうれん草のことを聞いてみたいなと思います。ものすごい量のでもほうれん草小松菜ですよね。
そうですね、量的には結構多くなります。
え、最初からやっぱこの12頭あったんですか？
そうですね、最初から12頭ありました。
J さんだったり恥ずかしの農林水産課さんね、いろいろこう支援だったり応援をしていただいて、最初こう学んだりとかして、まあ、今に至っている。
そうですね、そういうことです。う
ん、まあ、なぜ、まあ、今ね、廿日市市はこう葉物野菜っていうのをこう進めてらっしゃるんですもんね。
そうですね、収量がたくさん年間で取れないとやっぱり経営的に成り立たないということで、これが非常に良い制度だと思うんで、
うんうんうん、はい、でも最初その10年前は、まあ、でもいずれはあの実家に戻ってあの農業しようと思ってらっしゃったんじゃないですか？
いや、実は農業やる気は全くなかったという。
なぜ？
やっぱり 大変じゃないですか。
でもなぜあのすることになったんですか？
実はもともと家が、まあ、祖父母が農業をやってたんですけど、はい、祖母がパーキンソン病になってちょっと農作業とかできなくなったんですね、うんうん、はい、でその時にそれまで当たり前にあった食がなくなっていくんじゃないかっていうことを初めて実感として感じたんですね。夏だったらあの沢水で冷やしたスイカがあったり、うん、トウモロコシがあったり、うん、冬にはさつまいもが、あの蒸したさつまいもがドーンとこうざるにあったりしたんですけど、まあ、誰かが作ってくれてるからそういう食の豊かさがあるっていうのをすごく感じて、これなくなってしまうのもったいないなと、なんか寂しい気持ちになって、じゃあ自分で作りゃいいんじゃないかと、そう思ったのがもうきっかけですね。
はあ、ね、私たちもね、ほうれん草や小松菜普通にあって普通に食べれるかもしれませんけれども、瀬戸さんやね、まさきさんやそのほうれん草農家の方がいらっしゃることによって、毎日美味しいね、こう料理を作らさせてもらって食べさせてもらって栄養もつけさせていただいている。いや本当こう今瀬戸さんね、素晴らしいことをおっしゃって、まあ、本当にそれも噛みしめながら、ちょっとまた今日からいろいろお野菜とかいろんな食べ物をちょっと食べたいなというふうに思いました。
そうですね、はい、まあ、お米も今いろいろと言われてるんですけども、はいね、これは農家さんも非常になかなか大変な思いしながら作ってるということになります。
まあ、そのほうれん草なんですけども、年間のスケジュール、教えてもらってもいいでしょうか。まあ、通年で作れるんですよね。
一応周年で作るんですが、はい、ほうれん草は夏が非常に難しいんですね、暑さに弱くて。で、まあ、ちょっと夏場に作ったものはほうれん草は単価的にも高くなるんですけども、うん、まあ、ちょっとうちは作るのが難しいので、まあ、小松菜とかがメインになるんですけど、うんうんうん、やっぱり冬が旬なんでほうれん草は、うんうん、冬は本当に美味しい、いいほうれん草ができます。
今、まあ、目の前にほうれん草もあったり小松菜もある。小松菜が多いんですか？
ここはそうですね、小松菜の方が多いですね。
だいたい種から、
そうです、はい、種をもう直に撒いて、うん、それに水をかけて、うん、発芽させてそのまま収穫する。
あ、今目の前にあるのはまあ、だいたいその葉っぱが、まあ、20センチぐらいこう上にね覗いてますけれども、どのくらいのこう、まあ、時期というか、ちなみに、この分はいつ種を撒いて、
これは、4月だったかな。
ってことはまだ1ヶ月ちょっとってことですか？
そのぐらいですね。
あ、それでもこんなにもね育っていて、
まあ、時期によって暖かい時期は早くなるし、うん、寒い時期は遅くなるんです。
やっぱ時期によって違うんですね。
そうです。
で今目の前にあるのはいつぐらいが収穫になりますか？
もう今してるんですが、まあ、途中になってます、
ね。あ、そうなんですね、はい。でまあ、株とかもありますけども、全部収穫をしたらまた種を植えるという、
ね、そういうことになります、
今から夏なんで、まあ、小松菜がここは主になるっていう、
ね、そうですね、はい、主力としては小松菜になると思います。他にもいろいろ試してみたいものもあるんですけど、いろいろ多品目化をちょっと自分の方はしてる感じです。
だいたい種をまいて収穫するまでは2ヶ月弱ぐらい。
暖かい時期はもう1ヶ月ぐらいですかね、もうそのぐらいです。
冬場は、
冬場はねかなり長くなります。3ヶ月とかか。
そんな 3倍ぐらいになるんですね。全然違う。
佐伯地区って案外冬寒いんですよ。
あ、はい、
夜氷点下になるとどうしてもそこは成長しなくなるんで、はい、 そのぐらいはかかってしまいます。
今ねこう午後2時過ぎですけど非常にね暖かい感じですけど、
そうですね、
ね、今朝晩は非常にこう冷えると。
そうですね、うん、結構まだ一桁の気温になりますんで。
うーん、で先ほど、まあ、瀬戸さんねいろんな野菜もちょっとやってみたいなというふうにおっしゃってましたけれども、今なんか考えてる野菜とかもあるんですか？
最近作ってるのがインゲン豆とトウモロコシと枝豆、はい、それで今年からさつまいも系品目に一つに加えようかなと思ってます、
はい、それも全部このハウスの中で育てるんですか？
ですね、さつまいもはさすがに外で作りますけど、はい、他は全部ハウスの中で作ります。
そうなんですね。ちょっとせっかくにちょっと違うハウスも見させてもらってもいいですかね？
はい、どうぞ、
はい、またこのねあの天井もすごい高いですよね。
そうですね、はい、まあ、一般的にハウスよりは高いですけど、
はいはいはい、窓もあって、まあ、空気がこう入るように。
そうですね、窓もあって、はい、どちらかというとこう上がって抜けるようになっている ということ
ですね、はい、ここは
ここはトウモロコシ。
トウモロコシ
ですが、まだまだ。
トウモロコシはもうまさに夏ですよね。
夏です、ね、7月には取れるはずです。
楽しみですね。
楽しみですね、
ハウスがあるわけですけども、またねこうハウスのお世話も結構大変なんじゃないですか？
そうですね、実は草刈りが結構大変なんですけど、
今もこう草を刈った感じのね綺麗に整っている、ビニールハウス周辺なんですけどもね、まあ、買ってもやっぱりね生えてきますし、結構やっぱりいろんな生産者さんインタビューさせていただく機会多いですけど、皆さんやっぱりおっしゃってます、
佐伯地区とか吉和もそうだと思うんですけど、やっぱりこの中山間地区の農業ってどうしてもこの糊面が多くなってしまって、この草刈りの作業が結構労働力がいってしまうというか、
でもちろん作物もありこのハウスもあり、ね、非常にまあ大変なことも、ね、たくさんあると思うんですけれども、でも非常にこうハウスも非常にこう綺麗に整備されていらっしゃいますね。
これはまあそうですね、まあ、僕の方がどうこうしてるというわけでもないんですが、もう最初にいいハウスを建てていただいたということですね。
他にも大変なこととかありますか？
もう農業はもうほとんど全て大変です、はっきり言えば。
でもねここまでこう綺麗にしかも大きくね育っている作物を見たら、もちろんもっともっと量も育てて収穫もして、でしかもいろんな作物も育ててみようかなっていうね、
やっぱりそれが農業の面白さっていうか楽しさだと思うんで、はい、
なるほどですね。瀬戸さんがこう工夫をされていることとかっていうのはありますか？
そうですね、あんまり、なんていうか、やっぱり理想はあるんですけど、それぞれの野菜の姿として、はい、なかなかそこまではいかないんですけど、やっぱみずみずしさはできるだけ残したいとは思うんですけど、水ってやっぱり生命の、なんていうか命の元なわけですから、
今もお水の、ね、こう流れる音がこうちょろちょろとありますけども、大事な水ですね。
そうですね、
用水路、
はい、
でもね先ほど大変なこともそして工夫されていることもちょっとお伺いしましたけれども、瀬戸さんが思うこの農業のやりがいどんなところでしょうか？
やっぱり美味しいのを作りたいわけですよね、もうこれはどの農家さんも一緒だと思うんですけど、買われた方とか、
はい、
例えばあげることもあるんですけど、規格外のものとかを、
はい、
あなたの野菜はスーパーのものより美味しいですねとかたまに言われるんですね。そういうふうに言ってもらえるとやっぱり嬉しいなと思います。
めちゃくちゃ嬉しいですよね。
はい、
さあそんな瀬戸さんが育てた野菜どこで販売をされていらっしゃるんでしょうか？
ですね、A コープ宮内の産直コーナーですとか、夢タウン廿日市の産直コーナー、それから、 ロリンサイ、あと大竹の栗谷町の あのマロンの里、
マロンの里、はい、
はい、それからここ朝原の朝原交流会館でも販売しております。
ああ、ほうれん草と小松菜が主にですね。
そうですね、
で、今から7月以降は、トウモロコシも並ぶと、はい、
そうです、
はい、でラベルにはこう、まあ、ヨリンサイさんとかもそうですけども、あの夢玉初会地もそうかも、そうですけれども、名前が載ってるってことですね。
名前載ってます、
はいはい、瀬戸弘明というね、でそれをね食べて、瀬戸さんの作ったお野菜おいしいねって言われても嬉しいですね、やっぱね。
そうですね、
まあ、僕もちょっと早速夢タウン廿日市だったり寄居さんにねちょっと探しに行こうかなというふうに思いますけども、今夢タウン廿日市とかもありますかね。
あると思います。今日あの出しましたんで。
あ、今日持ってって行かれたんですか。
はい、まあ、取りに来てくれるんですけど、多分並んでると思います。
あ、そういうのってあの、まあ、自ら配達される時もあるかもしれませんけども、その取りに来られる方ってのは誰が取りに来られるんですか。
その会社の方が取りに来ていただけるんで、
はいはいはい、非常にこう農家さんにとっては嬉しいですよね。
そうなんです。あの作るのはいいんだけど、どうやって運ぶかが結構問題 で、ね、はい、そこも自分で運ぶとなると時間も取られてしまうんで、流通の問題っていうのがどうしても農家の問題としてあります。
J さんね、よりんさえさんに並ぶのにいつもそのトラックすれ違ったりとか、よりんさえにさんに行ったらそのトラックが止まってますけれども、 J の専属の方が取りに来てくださるんですよね。その流通のシステムが整ってるんですよね。
それは非常にありがたいですね。
例えば、何曜日の何時にここに集めるとかっていうのはあるんですか。
ゆめタウンさんの方は、はい、あのそこの産直を運営しておられる業者さんが取りに来てくださるんで、でまあ、寄居の方は朝原のこう、はい、市民センターの前に集荷に来てくださるんで、そこまで持ってきます。
じゃあ皆さんこう生産者さん農家の方がその決まった日時に置いておくんですね。
そうですね、はい、まあ、大体トラックが来る時間帯に合わせて来られる方が多いです、
はいはい、なるほどですね、わかりました。まあ、せっかくなのでちょっとあの、まあ、ほうれん草、小松菜、いろんな料理に使えると思うんですけども、冬場はね鍋にね入れたりする機会もあると思いますけれども、瀬戸さんがこうおすすめしたいちょっと料理なんかありますか。
ですね、小松菜とか小かぶとかあるんですけど、はい、漬物にもいいですし、あの味噌汁とかコンソメスープの具にしていただけるとこれすごく美味しいです。
おお、ちょっとそれは実践してみたいなと思います
。簡単ですんで、はい、どうぞやってみてください。
はい、でちょっとねまたさっきの話に戻りますけども、やっぱりその瀬戸さん作ったね野菜おいしいよというふうに言われて、やっぱそのさっきの水のこともありましたけれども、なぜそんなにこううまくなるのかなというふうに思いますか。もちろん愛情もそこに備わってると思うんですけども。
ああ、どうなんでしょうかね、はい、野菜に聞かないとちょっとわからないですね
でもなんか野菜、瀬戸さんがこういう野菜に喋りかけたらなんか本当にこう言葉が返ってくるかのような、そんなこう優しいあの瀬戸さんの思えるんですけども、
はい、そうですかね
まあでもね本当に愛情が本当にこもってるんだなというふうに今非常に感じています。はい、トウモロコシも非常に楽しみですけれども、その先ほど瀬戸さんおっしゃってたじゃないですか、その美味しいからこう作っているトウモロコシもまた楽しみですね、今年も。
そうですね、毎年食べてるんだけど、毎年の楽しみです。
やはり、やっぱりこう年数を重ねるにつれてやっぱり作り方のそのがもっともっとこう磨かれてブラッシュアップされてうまくなっていったりとか、よりこう量産されたりとか、あの野菜もこう美味しくなっていったりとかするんじゃないですか。
そうですね、そうだといいんですけど、まあ実際のところは、まあ、そんなに簡単にはいかないかな、まあ、少しずつ改善はするんですけど、いっぺんにうまくはならないと思います。やっぱりもう一年一年の積み重ねで、毎年まあ1年生ってよく言われるんですけど、農業は、まあそんな感じですね。
はい、であとまあよく生産者さん農家さんおっしゃってるんですけど、やっぱり同じお仲間ね、いろいろ情報交換をしたりとか、いろいろこう学ぶところがあったりとか、いろんな交流をねされてらっしゃる方もいらっしゃいますけれども、そういった交流とかもあったりするんじゃないですか、瀬戸さん。
あの僕と 6人ほど、僕を含めて6人ほど あのほうれん草の栽培農家がいまして、まあ定期的というほどではないんですけど、何度か集まって情報交換したりはしてます。
もちろんこれ朝原ですけれども、久島でも作られてる方多いですよね。
そうですね、久島の方が多いんですけど、
で集まっていろいろこう学んだりとか教え合ったりとか、
はい、僕の方が教えてもらう方が多いですかね。
まあでもそういうことによってやっぱりだんだん野菜がもっともっと美味しくなっていく、そんな感じですもんね。
そうですね、そうなるといいというか、まあそれを目指してやるという感じです。
切磋琢磨みたいなね感じで、まあ、廿日市のねほうれん草小松菜っていうのがねさらに有名になればいいですよね。
そうですね、そうなるように頑張っていきたいと思います。
はい、今実は瀬戸さんのご自宅にやってきまして、お家のところにですねちょっと大きな、緑のビニール袋に包まれたものがありまして、これもちょっと瀬戸さん農業関係ですよね。これ
そうです。
これ何ですか？
これは竹パウダーというものなんですけど。
竹パウダー？
はい。
え、竹のこんなんでそのままで、な、何なんですか竹パウダーって？
竹を、ま、粉状にして発酵させたものですね。
これは、え、何に使うんですか？
土に撒きます。
肥料みたいな感じっていうことですか？
肥料というか、まあ肥料にもなるでしょうけど、
はい、
なんか味が良くなったり、生育が良くなったりするということらしいですね。
あ、そうなんですね、はい、もう竹をこう粉砕して粉にしてるってことですよね。
そうです、本当に粉になってます、
じゃあこれをしてるとしないまた違うわけですもんね。
そうです、
まあ、これも工夫の一つですよね。
そうですね、まあいいらしいとは聞くんですけど、はい、まあいろいろな野菜とか、
はい、
使ってます。18年か19年ぐらい、
さつまいも
これだけは、
え、
収納前からやってる。
あ、そうなんですね。じゃあその会社勤めしている時からあのさつまいもは瀬戸さんやられていた。
そうです、
これ
が僕の原点なんです。
あ、そうなんですね。
実は
ちょっとお話聞かせてもらってもいいですか？まあ実家の近くで
まだ畑あるんで。
あ、なぜじゃあそのさ、さつまいもを先に育てていらっしゃったんですか？
自分が食べたいから
です。
もう完全に
、はい、
まあ祖母ができなくなったから、はい、じゃあ代わりに僕がやろうと、でその中でどうせならスーパーで買えないものを作ろうと、でインターネットで調べて鹿児島の苗屋さんから聞いたこともないようなやつを取り寄せて、それを初めて植えたんです。それを初めて収穫して食べたら、なんだこれはと思ったわけです。
めちゃくちゃ甘くて美味しかった。
そう、こんな美味しいもん食べたことないと思って、
はい、
驚いて、
はい、
それからずっと毎年作ってる。
ちなみにその見たことも聞いたこともない品種ってどんな名前なんですか？
ベニキララっていうんです、まあ、これは普通ほとんど流通してないです、
はい、
まあ、ネットでは、ネット通販は買えるかもしれないですけど、一般的には流通してない。
ベニキララですね。でしかも朝原の土地で瀬戸さんが作ったベニキララ、今年の状況、今、5月ですけども、今年の状況は
まだ植えてないんですけど、
はい、
これから
何月ぐらい、
6月1日には植える予定。
ああ、じゃあもうすぐですね。
そうです、
で、だんだんなっていって収穫時期が10月ぐらい、
10月の、そうですね、10月末ぐらいにはだいたい毎年収穫してます、
ね、
はい、
じゃあこれも楽しみですね。ちょっと
そうなんです、これ一番楽しみなんですよ
え、じゃあそのベニキララはそれも先ほどヨリンサイさんとか夢田ハスカジにも並ぶ？
いや、実は売ってないんです、自分が食べるだけ
マジですかそんなことを放送してもいいんですか
まあなんでまあ、ちょっと今年は苗が10本しか手に入らなかったんで、まだ販売はできないんですけど、まあ他の品種も美味しい、非常に個性豊かな。
ベニキララだけじゃなくて他のさつまいもの品種も育ててらっしゃる、
はい、今さつまいもって非常に面白い品種、品目なんで、品種ごとの個性がすごくあって、もう本当に面白い。
もちろんそのね、他の品種はまあ普通にお店に並ぶと、
その予定です、 ちゃんとできれば、
はい、紅キララはまた分けて大丈夫ですか？
ちゃんとできたら、もしイノシシとかにやられたったらあれなんですけど、はい、一応、はい、
楽しみ、はい、LINE しますね。
わかりました。
はい、瀬戸さんの作ったあのさつまいもも非常に楽しみということで、今日はね、今年についてはまだ植えてないということで写真はないですけれども、またお伺いしてみたいなと思います。ありがとうございます。瀬戸さんの思うこのほうれん草農家さん、小松菜農家さん、その他いろいろね、農業の魅力どんなところがあると思いますか？
やっぱりあの作って楽しい、収穫して嬉しい、うん、食べて美味しい、この3つの価値を表現できるというか、うん、作れる、そういうものだと思います、農業っていうのは、
はい、うん、あ、いいですね、そうね。でしかも、JA さんだったり廿日市市役所さん、農林水産課さんだったり、いろんな支援してくださる方も近くにいる。
そうですね、いろいろな家族もそうだし、地域の方もいろいろ協力してくださいますし、何より買ってくださるお客さんのおかげで僕らは、まあ、生きていけるということですね、
いやもう本当ね、もっともっと私たちも地産地消っていうね、こだわっていきたいなというふうに本当に心から思いました。まあ、今から例えば、まあ、新規就農される方っていうのももちろんいらっしゃるわけですよね、
と思います、うん、もっとやっぱり農業をやりたいっていう若い人がどんどん出てきてくれると、うん、扱い地全体が盛り上がっていいと思うんです、
う
ん、
そうですね。まあ、そんな時は、まあ、農林水産課さんに、ね、相談に行ってもいいと思いますし、まあ、またね、瀬戸さんだったりその同じ農家さんね、こうまたいろいろ交流をする時が出てくるかもしれないですね。
そうですね、その時は、まあ、教えられることがあれば何でも教えられると思うので、は
い、いや非常に、ね、頼もしい優しい瀬戸さんでございます。最後にこの番組ですけれども、廿日市さんは最高という番組なんですけれども、リスナーに向けて瀬戸さんメッセージをいただいてもよろしいでしょうか？
わかりました、はい、やっぱり生産者と消費者さんをもっとこう近づけるといいと思うんですよね、はい、やっぱりなかなか顔の見えない、うん、誰が作ったかわからないものを食べてるっていう感じがあるんで、こちらが生産者としても美味しいっていうのをこう伝えていきたいし、それが返ってくると嬉しいですよね、うん、美味しいのいいねをこう広げるという
ありました
ことができたらですよね。
もうそのいいねいいねをですね、いただけるように、まあね、あの番組でも SNS もしっかり広めていければなというふうに思います。はい、最後の最後にですね、リクエスト曲を聞いておりまして、何かこう瀬戸さん普段聴いている曲とか好きな曲とかありますか？
サンボマスターさんの、はい、できっこないをやらなくちゃ、これいいと思います。
もうあのテンションがね上がってくる曲ですけれども、なぜ？
いや、これ CM で初めて聞いて、はい、その時からもう力がこう湧くような歌詞がグッときますよね。
はい、今日ね、廿日市市は朝原にお伺いしております。主にほうれん草と小松菜農家の瀬戸弘明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。